ですからその時の旅行もきっとそんな姿で汽車に乗って行ったのでしょう。父の姿を見かけた者は一人もなかったので、この衣装のお手本の正体ばかりはとうとうどこにあるのかわからずじまいになってしまいました。そのうちにその春興行の前後から父は目に見えて健康を損ねてきましたので、仕立て屋なぞは衣装のたたりだなぞと陰口を言っていたそうですが、もともとひ弱な体質なのに無理な旅行なぞをしたせいでしょう。そんな秘密の旅行もふっつりとやめてしまいまして、舞台に立つ時のほかは西洋ばかりしながら、やっと昨年の春まで持ちこたえてきたのです。一方に僕もまた親譲りの病心者で、おまけに早くから母に別れた牛乳育ちの弱虫だったもんですから、父から伝えられましたことは大抵口伝ばかりと言っていいのでした。本当の仕込みはおじさん、支援長と築地のお師匠さん、藤田勘十郎氏のおかげなのですが、それとても体が弱いために本当の勉強ができておりませんので、とてもお恥ずかしいわけなのです。そんなところへ今度のお芝居は父の追善のためというので、皆様の一方ならぬお引き立てを受けまして、舞台に立たせていただきますばかりか、夢にも思いがけなかった大役のご注文が出ておりますことを、まだ熱が出て寝ておりました僕の枕元におじが駆けつけてきて知らせてくれましたときは、しっかり肝をつぶしてしまいました。はじめのうちはいつものおじの癖で僕をからかっているのだとばかり思って、いい加減な返事をしながら笑っておりましたが、そのうちに八丁堀の大旦那様、大沼氏や平川町の先生志向しがたがお見えになって、いよいよ本当だとわかりますと、僕は思わず手放しで泣き出してしまいました。そうしてこのお芝居が済んだら、あとはどうなっても構わないつもりで稽古を始めたのですが、都合のいいことに父も僕も心持ちひょろ長い方で、肩幅から何からよく合っていますので、衣装の方はあまり手を入れずに済みました。しかし何しろこのこしらえは総体で13貫目もありまして、しゃぐまだけでも1貫目近くあります。それをまだ芸も体もコンマ以下の弱虫が着るのですから、普段だと立ち上がるだけでも大変なのですが、それでも命がけの女の気持ちになって舞台に出てみますと、不思議なくらい楽に動けますので、これは大方亡くなりました父の霊が衣装に乗り移って軽くしてくれるのだろうと思っております。うんぬん。